青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。
知っているようで知らなかったことをもっと知りたい、わかりやすく伝えたい、そんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
明日で東日本大震災から13年となりますね。
青木さん、以前この番組で福島の今と未来というのを深掘りしたの覚えていますか？
はい、
まあ、実はその時のご縁もあって、私福島の浜通り地域などを巡る旅をしてきたんですよ。
そうなんですか。
はい、はい、まあ、実際行ってみて、ちょっとずつちょっとずつ進んでいる復興、実際その時にこういう津波がここまで来てこういう状況だったんだよっていうのを目の前で見るのと同時に、例えば浜辺で馬に乗ったりとか、トマト狩りをしたりだとか、美味しい海の幸をそのまま生で食べたりだとか、そういういろんなことがあって、見に行ってみてちょっと思ったのは、まだここまでしか進んでないのかっていう部分と、もうこんなに進んだのかっていう、もういろんなものが混在しているものがあって、やっぱり行ってみないと感じれなかった気持ちっていうのがたくさんあるんだなって私思ったんですよね。
そうですね。
この旅の模様というのは現在政府広報オンラインで動画で紹介されているので、政府広報オンライン、さあ行こう福島で検索するとすぐに見つけられます。一歩一歩前に進んでいる福島の復興の今というのをぜひチェックしてみてください。
そして動画をご覧になりましたら、ぜひ実際に福島へ足を運んでもらいたいですね。
ぜひ行ってみてください。
さて、今日深掘りするのはこちらも多くの方に知ってもらい、そして行動につなげていただきたいことなんです。テーマはこちら、必要としている方へバリアフリー施設と設備。バリアフリーのバリアは英語で壁のことですから、バリアフリーとは様々な人が社会に参加する上で障壁になっているバリアをなくすことを言います。足立さん、
はい、
バリアフリー施設やバリアフリー設備と聞いてすぐに思いつくものはどんなものですか？
すぐに、例えばまあ電車とかバスとかに乗った時の優先席とか、
うん、そう
ですね、あとはまあ車椅子の方でも通れるように階段の横にスロープがついているとかもありますし、はい、あとまあエレベーターとかもバリアフリーになるんですかね。
そうですよね、うんうん、で最近そういったこうバリアフリー施設や設備って増えてきた印象ありません？
はい、あ、どれも以前からはあったけれども最近増えてるのかなっていう印象は確かにあります。
そうですよね。社会には障害がある方や高齢者、妊婦さんなど多様な方がいます、
うん、
でもこれまでの社会は大多数の人に合わせて作られてきたので、そうでない人たちにとっては不便さや困難さを生む障壁が多いという状況でした、
うん、
そのためそうしたバリアを取り除いて誰もが暮らしやすい社会を築いていこうという世界的な流れが起こり、日本も法律を整備するなどしてバリアフリー施設や設備を整えているんです、
うんうん、つまり車椅子を使用している方などが生活する上で、まあ、不便だなと感じること、例えば階段とか道にある段差とか、そういう壁はこれまでの社会が作り出しちゃったものだから、
はい、
今はそうした不便さを取り除くためにバリアフリー施設や設備が増えてきているということなんですね。
そうですよね、うん、まあ、私たちにとってはちょっとしたこう段差は気にならないかもしれないんですけれども、うん、車椅子の方にとってはそれも大きな障壁になりますもんね、
う
ん
う
ん、
そうなりますよね。
ところがですね、はい、残念なことにせっかく設けたバリアフリー施設や設備が正しく利用されていないケースがあるんです。
そうなんだ。
例えば、うん、電車やバスなど公共交通機関に設けられている優先席、
うん、
あの優先席は高齢の方、障害のある方、怪我をされている方、妊娠中の方、乳幼児連れの方、内部障害のある方、こうした方々が優先的に利用するために設けられています。
はい、
まあ、ですから仮に足立さんが優先席に座っているとして、
うん、おーして、なんか私ちょっとこうもやもやっとして座れない自分がいるんですよね、うんうん、なんか日頃は座んないです。
まあ、そういう方も多いと思います、
はいはい、
仮に優先席に座っているとしても、
うん、
優先席を必要とする方が近くに来たら席を譲りますよね。
もちろん自分がね優先席に座っているのでそれは譲りますよ。
はい、国土交通省が実施した最新のアンケート結果を見ても、よく譲る、時々譲るという方が 80% 近くいます。
はい。
しかしその一方で、ほとんど譲らない、うん、譲ったことがないという方が 5% ほどいるんです。
そうなんだ、5%？ なんでなんだろう、譲らない理由がなんかあるってことなのかな？
ここからはですね、国土交通省総合政策局バリアフリー政策課、 障害者政策企画調整官の和田光太郎さんと一緒に深掘りしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。和田さん、このアンケートでは優先席を譲らなかったという理由があったと思うんですけど、それどんな理由なのか聞いてもいいですか？
はい、譲らなかった理由は体調不良、怪我をしていたから、
うん、
自分が優先席を必要とする特性があるからという回答がある一方で、
なるほど、それはしょうがない、うん、
譲るべき相手かどうか判断がつかなかったから、う
ん、なるほど、
声をかけるのが恥ずかしかったから、
うん、
気づかなかったから、優先席以外が空いていなかったから特に理由はないと答えた方が一定数いたんです。
なるほど。じゃあつまり後半の理由を答えた方々というのは本来優先席を必要としない方ということですよね。もちろんそれでも席を譲らなかったっていうのはちょっとモヤモヤしちゃいますよね。
う
ん、
そうですよね。
こう譲るべき相手かどうか判断がつかなかったからという回答がありましたけど、優先席に座っているんであれば一言どうぞこちらへの声をかけてもいいんじゃないかなって思うんですよ。もしその方が必要でなければ断る可能性だってありますもんね。
そうですよね、
うん、
本当足立さんのおっしゃる通りでして、はい、確かに内部障害のある方や妊娠初期の方などは外見からは分かりづらかったりしますよね。
そうですね。
ただマタニティマークですとか、うん、ヘルプマークを身につけている方を見かけたらぜひこちらにどうぞと声をかけていただきたいですね、
うんうん、
ちなみにこのヘルプマークというのは赤い色の下地に白色のプラスマークとハートが描かれているものです、
うんうんうん、
このヘルプマークは内部障害があり周囲の人に配慮を必要としていることを知らせるマークです、
うん、そういうのもねちゃんと見ていきたいですけど、あと声をかけるのが恥ずかしかったからっていう理由ありましたよね。まあ明らかに優先席を必要としている人が近くにいるのに優先席に座り続ける方が私としてはちょっと恥ずかしいなっていう気持ちになっちゃうんですけど、
うん、
そうはならないんだね、
うん、優先席を必要としている人に気づかなかったからという理由もありましたが、うんうん、優先席に座る場合は周りに必要としている人がいないか注意しながら利用するように心がけていただきたいです。
確かに、うん、それでさらにまあ必要としている方に気がついたらこちらにどうぞという言葉が言えると嬉しいですよね。
はい。また駅や商業施設などにあるエレベーターを利用するときも必要としている方を見かけたらお先にどうぞと声をかけていただきたいです、
うんうん、
高齢者や障害のある方などの中には階段やエスカレーターを使えないという方もいます。
そうですよね。
またベビーカーもよく見かけますよね。
そうですね。
そういう方にとっては違う階へ移動するための手段は基本的にエレベーターしか選択肢がなかったりします、
うん、そうだ。
ところがその肝心のエレベーターが混雑していて乗れず困っているという方が少なくないんです、うん、
このそもそもエレベーターっていうのは障害のある方などが優先的に利用できるものということですよね。優先されるべき方が乗れないことっていうのはあるんですか？
実はそうなんです。国土交通省のアンケート調査で、
うん、
エレベーターに乗っている際障害者、高齢者、妊産婦などのエレベーターを優先的に必要とする方が途中で乗ろうとしたら目的とする階以外で降りるなどスペースを譲りますかという設問に対して譲ったことがない、ほとんど譲らないと答えた人が 20% ほどいたんです。
おー、そう考えると優先席の時よりも譲らない方がちょっと多いイメージがありますね。
例えば商業施設のエレベーターの場合ですと乗るまでに行列に並ぶケースありますよね。
あります。
そうなると譲るのをためらってしまう方が多いのかもしれません。
まあ確かにそういうこともあるかもしれないと思います、
はい、
一方で高齢者や障害のある方などの中には例えば車椅子やベビーカーを利用している方のようにエレベーターしか移動手段がなかなかないんです、
うん、
このため階段やエスカレーターを利用できる方は必要とする方が混雑したエレベーターに乗るときや行列の最後尾にやってきたらやはりお先にどうぞと声をかけてほしいんです、うん、
確かに私も 1、2年前か、
はい、
足怪我しててもう階段の上り下り全然できなかった時期があったんですよ、
うん、
だからもしあの時にエレベーターが混雑していて乗れなかったとしたら本当に困ってただろうなっていうふうに思うので、もし自分だったらっていう想像力を働かせて置き換えて考えてみることっていうの大切ですよね。
そうですね。そして車椅子を利用している方などが困っているのはエレベーターだけではないんです、
うん、
駐車場、お手洗いでも困りごとが発生しています。
そっか。
想像力を働かせて行動してほしいこと、後半はそのあたりを深掘りしていきます。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
今日は必要としている方へ、バリアフリー施設と設備というテーマで、国土交通省の和田光太郎さんと深掘りしています。
和田さん、車椅子を利用している方が駐車場やお手洗いで困っていることということがありましたけど、これどういうことなんですか？
はい、スーパーマーケットや商業施設などの駐車場には、車椅子に乗っている人がデザインされたマークが描かれている駐車スペースがありますよ、
ね、あります、あります、
ありますね、はい。
青い下地に白で車椅子のマークが書かれているものだったりだとか、あとは車椅子マークだけが白で書かれているものだったりありますよね。
はい、このマークが描かれた駐車スペースは、バリアフリーに関する法令上、車椅子使用者用駐車施設と言われ、車椅子を使われる方をはじめ、障害のある方に譲るなどの配慮が求められる場所です。この車椅子のマークは、障害者のための国際シンボルマークといって、車椅子使用者に限らず、障害のあるすべての方が利用できる建物や施設を示す世界共通のマークです。
うん、あれ？ということは、車椅子マークは、車椅子使用者に限らず障害のあるすべての方が利用できることを示すマークっていうことになりますよね。でも駐車スペースの場合は、車椅子使用者用駐車施設っていうんですか？
はい、特に車椅子を利用されている方は、車に乗り降りする際、車椅子を車のドアの横につけて、ドアを大きく開ける必要があります。
確かに全開にしないとダメかも。
そうです、ですから幅の広い区画がないと駐車しても乗り降りができないんです。
なるほど。
そのため、その駐車区画の幅は 3.5 メートル以上設けられることとされているんです、
ところがです、足立さん、
はい、
やはりこの車椅子使用者用駐車施設にも、本来必要ではないのに一般利用者用が空いていなかったからとか、急いでいたからという理由で止めてしまう人が一定数いるんです、
それってダメですよね、正直ね、まあ、いくらその時は空いてたとしても、後から車椅子の方が来たらどこにも止められない状態じゃないですか。
そうですよね、
ダメだと思う、
そういうことを想像していただくことっていうのが非常に大事なんですよね、そのため、車椅子マークが描かれた駐車スペースには、一般の方をはじめとする幅の広い区画を必要としない方は駐車しないようにご協力をお願いいたします。
まあ、そういう方たちって、ちょっとの間だからいいだろうとかって安易に考えてしまう方っていらっしゃると思うんですけど、電車みたいに見つけたら譲るってことできませんから、
ね、
駐車場は、
はい、
そのちょっとという部分が本当に必要としている方に大きな負担をかけているっていうことを想像してみてほしいですよね。
和田さん、お手洗いも車椅子の方などは幅の広いスペースが必要ですよね。
はい、そのため多くの施設にはバリアフリートイレがあります、
はい、
バリアフリートイレとは、高齢者や障害のある方などの利用に際し、適切な配慮が必要なトイレを総称しています、従来、多機能トイレなどと呼ばれていたものも、バリアフリートイレと総称することを推奨しています、このバリアフリートイレも、本来必要のない人に使用されるなどして、ここしか使えない車椅子使用者などが困るということがあるそうです。
このバリアフリートイレというのは、主にこうどういった方が使われるんですか？
はい、車椅子使用者などのように広いスペースが必要な方、オストメイト用設備が必要な方などが使われます、多機能トイレとして整備され、おむつ交換台等の乳幼児用設備が設置されている場合には、乳幼児連れが使われるという場合もあります、
オストメイトというのはね、人工肛門と保有者が使用するものですね、
オストメイトっていう文字面ってよく見るけど、
ええ、
果たしてこれが何なのかっていうのを今初めて知ったかもしれないです。
でもね、そういった方にとっては本当に必要な設備ですからね、
確かに。だからどの方もバリアフリートイレでないと用を済ますことができないということですよね。
はい、
はい、しかし着替えなど本来必要のない人が使ってしまうことや、多機能トイレとして整備され、いろいろな機能が集中し、利用が集中してしまう結果、車椅子使用者などが使いにくくなることがあるんです。
バリアフリートイレというのは使ったことはなかったんで、そうした困りごとがあること自体知らなかったっていう方もね、いらっしゃるかもしれないですし、利用する方はそういった点も注意して適切に使わないといけないですよね。
バリアフリー施設や設備が設けられているのは、その施設や設備がないと困る方がいるからなんだということを忘れずに行動しなければいけません、では和田さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、社会には様々な困りごとを生み出す障壁、バリアがたくさんあります。それらを取り除き、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために、バリアフリー施設や設備の適正な利用にご協力をお願いします。
ゲストは国土交通省の和田光太郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木源太、
足立梨花、
サンデーコレクション。
日本ではいつどこで地震が起きてもおかしくありません。万が一地震で住まいを失っても、生活再建の助けになるのが地震保険です。地震保険は地震による直接的な住宅の損壊はもちろん、地震による火災や津波などで住宅や家財が受けた被害も保証します。火災保険とセットで加入する仕組みになっていて、保証プランは一律。同じ保証額であれば保険会社による保険料の違いはありません。法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険となっています。地震保険の詳しい内容やお申し込みについては、各損害保険会社にお問い合わせください。
明日の暮らしをわかりやすく、
政府広報。
青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。
オタクな2人による推し活です。
今日はバリアフリー施設と設備の使い方を深掘りしました、うん、足立さん、印象に残ったことは何ですか？
なんかその優先席に座っていたら、まあ、私だったら当たり前だと思っていた、その必要な方が来たら譲るという行為をなかなかこうできない理由を持っている人がいるっていうのがびっくりしたので、
そうですね、
まあ、皆さんぜひ優先席に座った際には、必要とされる方がいらっしゃったらちゃんと譲る。エレベーターとかもそうですよね。車椅子の方だったりだとかいらっしゃったら、どこのタイミングであってもちゃんと譲るっていうのを心の中に留めておいてほしいなというふうに思いました。
はい、
青木さんはどんなことが印象に残りましたか？
はい、車椅子使用者用駐車施設についてですね、ちょっとの間だからいいだろうと安易に考えてしまう人がいる、まあ、これもわかるんですけれども、
気持ちはね、
でもそのちょっとが本当に必要としている方にとっては大きな負担になっている、やっぱりここは想像力を働かせること、ね、ということですね、では今日は優先席を必要とする方がいたら席を譲る、そして車椅子使用者用駐車施設、この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です。私たちへの質問や疑問、リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄へお願いします。また番組の公式ツイッター X もあります。ハッシュタグサンコレをつけて、今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください。そしてここで番組からお知らせです、
はい、
2021年4月から3年にわたりお送りしてきたサンデーコレクション、3月24日の日曜日が最終回となります。
いやー、3年続けられたことがすごい。
そうですよね、
ありがたかったんですけど、はい、この3年間の間にいろいろなテーマを深掘りしてきましたよね、はい、残り2回ですが全力で深掘りしていきたいなと思います。次回のテーマ、青木さん何なんですか？
来週はゲートキーパーを深掘りします。2022年に小中高生の自殺者数が過去最大となっています。私たちにできることがあります。ぜひ聞いてください。青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。お相手は青木源太と
足立梨花でした。
また来週。
青木源太、足立梨花、サンデーコレクション。この番組は明日の暮らしをわかりやすく、内閣府政府広報の提供でお送りしました。